測史上初めての11月の雪。11月童貞は捨てました。大人の学校第223回、だるま赤なめの流行のベイブレードの話の回です。このポッドキャストは30代男性サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで様々な話題を語り合う新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら pepex29@gmail.com か Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いとうせ。加藤谷蔵でした。
私は
それやんなくなったんだ。
ビンビンの赤なめです。でもビンビンの赤なめは言うと仕事が忙しくて全然ビンビンじゃないんですよ。眠い。今朝も
何時起きたんですか？
朝3時に起きて。
ああ、
なんで？
3時半ぐらいに起きたんですけど、クライアントからメールが来て、朝何時までに修正してほしいっていう激烈なメールに対応して眠い。赤なめと
こう最近親とはみたいなことでなんか悩んでる旦那です。
もうちょっと大きくしてもらえますか？
すいません。そう、前回のさ、
はい、
何の回か忘れたけど、秋葉原かなんかで100人か、
はい、
あそこで撮った時の自分の声が小さすぎて聞くに耐えなくて、
聞くのやめたんですよ。
自分ですら聞けないんだから、他の人なんてもっと聞けないよね。あ、でも逆か。自分の声って気持ち悪く聞こえません？
自分の声気持ち悪く聞こえるけど、でも聞こえないのはまあ以来です、ね。じゃあ今日は頑張って大きい声で話す、はい、
極力大きい声で話すんですけど、僕は結構周りの目をね、
誰も見てないんですよ。
分かんないじゃないですか。
見てない。今日話したいことなんですけど、
はい、
いろいろ話したいことが溜まってるんですけど、ショート的な話になっちゃうと思うんですよ、
はい。
なんでかというと、この話を僕がしたからといってここで答えが出るか分かんないんですよ。
最近ちょっと
出るんです
か？いいですか、言ってみて。
いいですよ。
僕は1ヶ月前ぐらいですけど、電車に乗ってて、隣に乗ってたサラリーマンが、
はい、
サラリーマンの人が
1人、
いや2、3人で
3人、はい、
その帰りぐらいの電車、夜ですよね。夜の電車の中でサラリーマンの3人組が言ってた話です。1人が言い出したんですよ、
うん。
自分の手を、
はい、
お化けみたいに手を指を下に垂らして、うん、お化けだぞってやるみたいに、爪が下になるみたいに手の甲を相手に向けるみたいに垂らした時に、垂らしてみてください。聞いてる皆さん、ね、垂らしてみた時に自分の中指が内側を向いているか、もしくは外側を向いているか、
え、
お化けだぞってやったこの両手の中指が内側を向いているか、
外
側を向いているか。内側っていうの
は、そういう意味？
自分を正中線としたら自分の正中線側に、
このさ、ここに、
ここっていうのは、
あのなんかさ、あの大工さんが使うようなさ、
はい、
あの
何ですか？分度器です。
分度器じゃなくてこうあの傾いてるかどうかみたいな、なんかこう、
あ、水平器、
そうそうそう、水平器、あれの内側、
あ、かもしれない。だから水平器をこのお化けだぞの手のところに置いたときに、水平より内側を向いているか外側を向いているか、
で
どっちですかみたいな話をしてたサラリーマンの人たちが、まあ、僕もサラリーマンですけどスーツの人たちが、ね、してたんですよ、うん、それで、あ、俺は中指内側向いてるな、俺内外側向いてるなみたいな話をしたんですよ、
うん、あ、それ盛り上がったんです
よ、盛り上がった
3人が、うん、はい、うん、想像はできた、うん、はい、
で、あ、中指向いてると何なんだろうなと思ったら、僕乗り換える駅に着いちゃって、
うん、
で降りたんですよ。
超気になるね。
それ気になるでしょ。
何なの。
いや、わかんないの。だから誰も知ってるかな
知らん
と思ったし、リズムの人で聞いてる人でね、その中指が内側向いたら何なのか、外側向いたら何なのか、
俺どっち見てるの今。ちょっと待って、ちょっと一回置くね、
はい、
俺今どっち見てるの。内側。
内側だよね。俺も内側でしょ多分。
ああ、どっちかっつうと内側。
いや、こっちから見ると分かんないけど、
割と垂直だけど、
うん、意識してるし、
で割と左右も平行だけど、どちらかといえば内側。
ああ、
でこんなさ、外側になるやつなんかいるの。
いや、だからいる
しかないん
だ。だから外側に向いてるやつがやばいやつなんだと思うけど、
でさ、普通にさ、だって手をさ、このなんていうの、肘のさ、
肘の構造上、
肘の構造上さ、内側に向かざるを得なくなる。
いや、だからお化けみたいにって俺言いましたけど、単純に手の甲を見せてくださいって言って、下に向けて手の甲を見せてくださいって言った時に内側向くかな、外側向くかだと思うんですけど、うん、でも俺どう考えても内側向くんだよ。
普通は内側なんだろう。それ何、その3人の中で外側向いてたやつはいたの。
いや、それは覚えてない。だけどその答えがわからん。
これの外側を向くやつはっていうのを聞かずに
出ちゃったんです。
それは
本当に気になって、ぜひ教えてもらいたいなっていう。
知ってる人に。
知ってる人に。
ああ、なるほどね。確かに。
そう。
ああ。
だからこれ僕たち今居酒屋で話してますけど、
何の予定もなければそのまま乗って聞いてもいい。
そう、そう、そう。
いいけど。
いやいやいや、その時は。うん、多分乗ってってもよかったんだけど、うん、出た後に異常に気になっちゃった。
ああ、乗ってればよかったかなともちょっと思った。
そう。
なんだろうね、それは。それなんか次々と LINE でなんか
仕事の写真が飛んできますね。 LINE は仕事で使うものじゃないと思うんですけどね。じゃあそういうことで僕の話はおしまいで、
それをさ、何かをさ、想定というか、
あ、俺ら想像するってこと。
想像して、
ああ、じゃあ予想を立てるっていうのもあるよ。
でもさ、あの、普通に考えると、さっき言ったように、その肘の角度から内側に向かざるを得ないから、外側に向くのはマイノリティじゃん。
だよね、
少数派じゃん。
だからそのどっちが可能性が低いかって言ったら、外側が可能性が低い。だから外側が可能になった人が面白おかしく言われるような結果の答えが出てくる。
多分そうなんだ。で、
すいません、
男さんに、
確か男さんに、おじさん
ってことは、
おそらく私より上です。40代で
下ネタの可能性が高い。
あるよ、チンコか、チンコの向きか、
チンコか、なんだろうな、
ダメだ、
なんだろう。あの、僕は思ったのは、そんなヘラヘラヘラヘラさ、
真面目そうだった。その人の、いや、3人のさ、
ちょっと飲んだ帰りみたいな感じだった。若干軽く、ね、
ちょっと
よく言うでしょ、あの、若い女の子と飲むとき、S か M かとか、
ああ、
ふざけんじゃねえって話だけど、
そういう、
S って言いながら、お前、そんなことがあんのかとか、そんなことがあんのかとか、
そういうレベルだったらまだ健全ではあるけど、
まあ違うの、
もっとさ、わかんないじゃん。なんだろうね。それさ、ググれば出てくるの。
いや俺ググったよその後。
ググった
必死で。
ちょっと待って俺今ググってい
い。指の向き
何ですか。
ちょっとグ
ググってもいいですか。
か
ヤフってもいいですか、う
ん、いや俺はヤフは使わない。
ヤフってもググってもいいし、エキサイエキサイってもいい。
インフォシックって
インフォシックってもいい。あとはグってもいい。
グ
ってもいい。
グってもいい。
グってもいい。
あと、ライコスライコスでもない。
知らない。
昔あって。
知らない。あと何ある？
検索サイトでしょ。なんだろう。
エキサイト、グー、グーグル、ヤフー、
インフォシーク、
インフォシーク、
一目置かれ、
ライコスだ
って。この時はそうだった。
なんだっけ？
マイコス。
両手を、
じゃあ両手をお化けみたいに垂らしてるのを僕はそれを説明するときにそう
なのかな。そう言ってた。
言ってない。
なんつった
の？手の甲を。見せてください。下に向けて手の甲を見せてください。
なんで北総が高校生とかや
ってたの？手の甲、甲、
手の甲を見せてください。下に指を下に向けて手の甲を見せてください。
下、
これでも言ってみれば、ピアノを弾くように手を向けてくださいでもいい。
でもさ、おそらくさ、手の甲下、下。
何言ってるんですか。
診断、診断、
診断かな。
診断。あ、
何？
これじゃん。
何ですか。何ですか。何ですか。
超バレちゃう。つまんないやつやん最初の。
バレちゃう。え？バレちゃう。
S か
M かを簡単に見分ける方法。
これじゃない。
ちょっと
手をグーにして前に出します。
いろんなテスト方法があるみたいですね。手をグーにして。でも本当クソつまんない話
です。あ、でも違うわ。
あ、よかった。
相手が手の甲を上に見せたらですよ。それどうでもいい。
あ、それ手の甲を見せてくださいね。
手の甲を下向き、向き
下げたら手をブランブランにしてくださいって言って、ちょっと見せてって言った時に中指が内側向いてるか外側向いてるかみたいな話。
あ、手の甲を下向き診断。
しびれを発見。そんな健康の話をする。
健康の話なの。
感じじゃなかった。ほんとね、くだらないような。
ブランブランっていう発言はしてたの。確実に。
いや、確実にはしてない。確実にしてるのは手の甲だった気がする。
力を抜いてみたいな。
力を抜いて。
抜いて全然関係ないですが、フリック入力というのは未だにさ、ちゃんとできなくてさ、どうしたらいいんでしょうか。
それフリック入力は僕はね、僕は結構そういうのが対応するの。ポケベルも一時期覚えた。ポケベルの文字列を見てもすぐ頭の中に変えられてた。フリックは覚えられました。
自然にできる。
まあ、自然にできる。
マジすごいね。なんか難しいのが出てきたからよくわかんない。
まあググっても出てこないんですよ。だから分かってる人、知ってる人を教えてほしいな。
分かってる人もいいけど、
あ、こうなんじゃないかっていう、
そう推測、こう、ちゃんと根拠があるさ。例えば、
あ、確かにね、
その
外側に向いてるっていうことは、うん、こうやってやると脇が開くから、脇が開くっていうことは野球やってた
とかさ。
いや、脇閉めろっていうよね。俺野球やってなかったから知らないんだけど。
これさ、だって項目っていうのは不自然じゃん、どう考えてもさ。
脇が開くってことは水泳やってたのかな。水泳やってた人は
さ、うん、もう一個気になったのが中指っていうさ、うん、ピンポイントなのは何なの。
ね、確かに指って意外と指だけでも向き違うじゃん、5本とも。
確かに。
だからそれで違うのかなとは思ったんだけ
ど、中指っていう割とでもさ、
僕の中指はね、右手の中指はカッターで大怪我したから外向いてるの。
あ、そうなんだ。 関係あるんですよ。うちだって同じ。
あと AV ラインは多分ちょっと違う。
ああそういうのがあるの、職業病的なさ、中指もあるのかな、
指が
そういう意味なの、
指が曲がっちゃう。
俺それより気になるのがさ、ここにほくろがある。
指にほくろがある、
手にほくろあるといけないんじゃないかなんか。
ああなんか言われたね、指に2個。
俺もどっかにあるんだけどね。あ、これか。
あ、俺ほくろお化け的なもんだから、ほくろすごいある。いや出てこないよ、出てこない出てこない、そんなの、あの指の
ほくろなの違う、
ほくろなの
中指内側を肉で
出てこない。じゃあ次の話、だるまからなんですけど、
はい、
あと後半だからね、あと15分しかない。
ああ今 CM が入ってきた。
じゃあ、
うん、あのこっち話していいですか。最近あの我が家でさ、あの息子とね、あのベイブレードをやっていてね、あのアニメでもやっているけど、今日月曜日だから今日もアニメでやってると思うけど、
ベイブレードってあのまあ、ベーゴマのあれ
ですか、の最新版みたいな。
で電動なの？
いや
電動ではないけど、
かつては電動のもあったけど、うん、今のはない。
あそう、
まあ、出るのかもしれないし、うん、まあなんか現代版のベイあの、ベーゴマみたいなやつが今小学校の間で、小学生の間ですごい流行ってて、はい、それをまあうちの小学生の息子もやっていて、でまあ近所の子もやっていて、よくうちに集まったりしてやって、でまあうちに男兄弟がいないからさ、
長男だけが男だからね。
まあ割とどの家もそうだけど、お父さんが対戦相手なんで、まあ試しに1個買うじゃん、お父さんもさ、そうするとお父さんもハマってしまうというパターンが多いらしく、
ベイブレードってその昔の言うミニ四駆の流行りと同じ位置立ち位置でしょ。
あのミニ四駆はミニ四駆で、今似たミニ四駆とは別のやつもあったりして、いろいろそっちはそっちはあるんだけど、
でもさやっぱりカスタムが楽しいとか、そういうの
カスタムっていうのもあるけど、もう一個はその競技ガンド、
競技ガンド、
要するにあのかなりシビアな戦い、公式大会があって、ね、そのメーカー主催の、
うん、いやその勝ち負けのさ具合って何で決ま
るの？3つあって、ベイブレードの場合は、はい、今の、ね、今第3世代なんだけど、
基本はあのベイゴマと一緒で駒を回して回転体を回してそれをぶつけ合って外に出したら負けっていう、あ勝ちっていうのは、
あとそれが1個と、もう1個は2つ回して一番回って片方が止まったら回ってる方が勝ち。
ああ、だから長く生きた方が勝ち。
でもう1個面白いのが、今回の世代はパーツが3つに分かれてる、うん、あのレイヤーっていう上の、
はいはい、
一番外側に出てるこうレイヤーのっていう一番上に乗るパーツと、
はい、
真ん中の金属のディスクという、
はいはいはい、
重心を決めるパーツ、 あとドライバーっていうその軸、
はいはい、
地面に設置する部分、
はいはいはいはい、
の3つを自由に組み合わせて戦って、でそれがクラッチで止まってて、うん、衝撃がある程度加わるとバラバラなの。
ああ外れていくのね。
でバラバラにしたら2ポイント入る。
相手をバラバラにしたら2ポイント入る。
相手をバラバラにしたら2ポイント入って、3ポイント選手で勝ち負けが決
まる、はいはいはい、
だから回転で勝ったら1ポイント、外に出したら1ポイント、バラバラにしたら2ポイント。
あクラッシュが一番高いよね、ポイントが、相手を破壊するっていう。
で非常に重要なポイントは、その市販の売られてる公式のパーツ以外は使ってはいけないし、
まあ、それはタミヤのミニ四駆の時から一緒だよ、ね、
穴を開けたり重量を増やしたりするのとか、そのバラバラにならないように接着剤で止めるとかはダメ。
だからその身体検査みたいなのがあって、その公式審査員に
大きい大会だと、小さい大会だと割と緩いんだけど、でそれを
そういうそもそも回すのってさ、
それも
ベーゴマみたいに紐でぐるぐるぐるぐる回してキュンってやるじゃなくて、
それも今6種類ぐらいあって、うん、紐でやるやつもあるし、ワインダーで飛ばすやつもあるし、
ワインダーで飛ばすやつってあのよく空中にプロペラ飛ばすような、
そうそうそうそう、プラスチックの
インシロックみたいなやつが、インシロックっていうのは結束バンドの先っぽが挟まってる、ガリガリガリガリって言って飛ばすやつ、
でそれぞれ
その方式でもなんかいろいろ回り方が違ったりとか、その
これは安定しぶれないけど弱いとか、ぶれるけどすごい回転数が高いとか、トルクが違うとか、そのギア比がこっちの方が高いけど紐が短いとか、当然その紐の長さを変えるのがレギュレーション、
紐の長さは変えちゃいけない、
変えちゃいけない、もちろんそもそもバラしちゃいけない。
そうか。紐長くしちゃったら回転の数は。
そう。より回っちゃうじゃん。
より回るし。
っていう結構あのルールが、そういうの競技玩具って言うんですよ。でそれが割とその面白くて。
それってもう全部のパーツが1メーカーからしか出てない。
そう。あのタカラトミーからしか。
はいはいはい。
で当然やっぱりその大会でもその。違反をしたりする人が出たりしていろいろ問題になるんだけど、
だって、ね、あとミニ四駆だと肉抜きするとか、
だから例えば仕込んじゃいけない部分に仕込む、仕込んじゃうとか、その使っちゃいけない電池使うとかあるじゃん、それみたいな
のは。でもそれよりなんか分かりやすいっていうか、ちゃんと性が表に出やすい大会じゃない
。まあだから、まあ規制に対してもモヤモヤはあるんだけど、ちょっといろいろね、それを子供とやってていろんなモヤモヤがあって、
なんでそんな
公正な試合なんだけど、楽しいんだけどいくつかモヤモヤ、まあ、ちょっと過去の話なんだけど、僕らが始めたのは結構遅くて、もうその今の世代が始まってから1年ぐらい経ってから始めたんです。だから
第3世代が始まって1年
で、ある程度だからもう開発されてるそのテンプレ装備みたいなのもあ
って、だいたいこれが強いんだろう。
そうそう、でそこから始めたから最初は訳も分からず負けてたんだけど、いろいろ
でもだるまのことだからそういうの調べてさ、
そうそう、
絶対この組み合わせが一番最強だみたいな言っちゃう。
いちいち電子スケールまで持ち出して測ったりとかいろいろして、ストップウォッチで息子と一緒に測って、このパーツとこのパーツの組み合わせはこっちですな。
それだるまの方がこだわって子供が置いてかれるパターンになっちゃう。
でも割と周りの親もそう、コーチと選手みたいな、ポケモントレーナーとポケモンみたいな関係になって、
だからプレイヤーで表に立つのは息子だけど、
だから
メカニックは親がやってる。
大会とかでも父親はちょっと後ろで腕組んで立ってる、そういうなんか親同士の、なんか戦いもあるんで。
そんなのアニメの世界でしか見たことなかったけど、現実にそんなのあるんだ。
でなんかそれぞれの息子は親の思いを背負っているみたいな、あの年齢制限があって小学生しか出ない、
そういうのはさ、まただから最後の大会ですみたいになるわけでしょ、小学校6年生になったら。それは親もちょっと頑張る気になっちゃう。
でね、そのモヤモヤが我々始めてのは遅かった、ちょっと遅かった、すごい遅いわけじゃないけどちょっと1年遅かった、そうするとそのテンプレ装備が手に入んないんですよ。
売ってないと
思う、高いの、もうプレミアついちゃって、あのもう品薄でもうお店売ってない、
普通に常時販売してるもんじゃない
、もう製造が追いつかない。
ああそういうことか、
うん、で
普通にメーカー出そうとしてるけど、
で買えなくて、でメーカーとしては最強は作らないという方針なんだけど、
それはそうだよね、だって格闘ゲームとかもそうだけど、それがあるからそのアップデート版でそこを調整していくわけだね。
なのにあってはならぬ、その多分作ってるやつらも想像しない 最強の組み合わせができてしまった。
チートキャラができた。
でほとんど大会の上位の連中は
みんなそれ使って
る。みんなそのテンプレ装備。
でもそれなんかつまんないくなっちゃう。
それを持ってる持ってないがスタートラインになってしまっていて、
それは格差じゃない。
でそれがあまりの手に入らないから、そのあのアマゾンプレイスだっけ、なんかプライム、
アマゾンプライ
ム、なんかアマゾンのさ、うん、個人出店みたいな
あ
って、
あ、うん、
とかヤフオクとか
みたいなやつ、ね、
メルカリとかで定価の5、6倍で売ってるわけよ。あの1200円のセットが、とあるセットが、ね、
5、6000円とかで売ってるの。
そうそう。でひどい時は1万とかになっちゃって、で息子があんまりにも大会で勝てないから悔しいの。うちの息子は泣かないけど泣いちゃう子とかもいるぐらい。
でもさ勝負に勝つだけが面白みじゃない
なんだけど、
けどそれメーカーが悪いよね。
でもあの
その金ちゃんとなんだ金についてなんて言うっけ、その
ああ
緊迫したバトルができるように
そう
ちゃんとレベルを設定してないのが悪いですね。
あの
バグだけど、ね、
あの一言で言えばすごいあの理不尽な息子にとってはあれを持ってないから勝てないんだ僕は。で俺親としてはもうちょっとそろそろ転売業者から買っちまうかっていう気分になってきて。
でもそれ買ったら確かに、でもそれ買ったらさ何やったって勝てるみたいなもんでしょ。
あのジョジョのさ俺は人間をやめるぞみたいな一線を超えるような勢いで、
いや分かるよ、
僕はポチろうとしたんだけど、
定価以上の金で買ったらもう一線超えたりもんだよ、ね、
ポチろうと思ったんだけど、ちょっと息子に相談しようと思って、こういう手段で入手しようと思うけど、こいつらこの売ってる連中はあの子供からお金を巻き上げるひどい連中なんだけど、こいつらにこんだけの金を払ってでもお前は勝ちたいかという質問をしたら、僕はそこまでしてそんな奴らにお金を払ってまで勝ちたくないという言うの。で僕は落ちるのをやめたんだけど、やっぱりでもそれを入手 しないとスタートラインに立てない気がして。
でもさ、俺らがガンダムとかで見てきた漫画とかで見てきた話ってそれをズルして買わずにいかに勝つかを俺らは学んできたわけ
ですよ。だからあのザク2でガンダムに挑んでるような、
そうだよ、そう
だよ、
だけどそれが主人公たるもので
、僕らはその息子の一言、僕と息子の間で、その息子のそういうやつからにお金を払って買いたくない
と
だよねっていう話で、僕と息子のすごいローカルなお店を一軒一軒回ってあるかどうかを探すという作業が始ま
ったでもそのパーツはやっぱりあった方がいいわ。
でいろいろこう自転車で週末にいろんな錆びれたおもちゃを Google マップで探しては、ベビーレードあります
か、
あるよとか言ってもそのパーツはもちろんないんです。であの伊藤よ、あ
そうね、
お店の名前を出しちゃいけない、
伊藤よか堂みたいな、
ね、みたいな場所に行ったのね。
だから専門店じゃないと思うね、うん、
あのひどいうちが待ってる、あらかじめ言っとくとしょうもないオチが中継に入る。あの
じゃあオチ言う前、
そもそもの話ね、
うん、
そもそもの話、あの最近ねおもちゃ売り場って見たことある？
俺はビッグカメラとかヨドバシカメラ、
そう家電量販店は最近力入れてんだけど、
うん、
あの
ガンプラを見に行
った。デパートとかってさ、ワンフロア全部さ、俺らの子供の頃とかってさ、ワンフロア全部おもちゃだった
り。そうです。
でも今はその某アイ店に行ったら、
なんか全然
あ、おもちゃ売り場はなくなりましたって言われた。
へとある。へえ。伊藤岡豆腐のところの愛っていうのね。
で、僕と息子は愕然として、あ、おもちゃ売ってないんですかって。
息子も。
びっくりして、おもちゃ、おもちゃがないねって。今度は、愛車に、愛のお店に行った、D に行った。
ああ、ようじゃないじゃん。ダイエーみたいな
ところ。
D に行った。
ああ
。したらね、で、あの、フロアマップみたいなおもちゃと書いてない。
ホビーとか書いてない。
書いてない、書いてない。子供服って書いてあるから、子供服の売り場か、それか文房具かなとか思って、とりあえずその階まで行ったんで、でね、あ、すいませんとかってレジに行って、あ、おもちゃってどこにありますかって聞いたら、子供のおもちゃですかって聞くの。
子供のおもちゃ。
息子と会い
たい。音
楽なんつったって。
なんかそういう心を持っててよかったな
と。子供のおもちゃですよね。
子供のおもちゃ以外のおもちゃってさ。このさ、質問すごい。あの、おもちゃ売り場はどこですかっていう質問に対してさ。子供のおもちゃですかっていうさ、対応をするさ、おばちゃんだった。何
すごいの。
あのさ、子供売り、子供のおもちゃ売り場がないから、そういう発言が出たんだと思う。大人のおもちゃ売り場あんのかって話。
聞いたんですよ。お茶じゃあ、お茶の、
じゃあ、息子いる
んじゃあるんですか、
ディルドとか売ってるんですか、
アメロスとか売ってるんですかって。
で、俺ちょっと笑っちゃって、いや、あの、普通のおもちゃ。
最悪だ。
普通のおもちゃなんですけど、とか言って。
誰もが一番最悪じゃん。
あ、ちょっと待ってください、とか言ってさ。お子さんのおもちゃとか別に何も持ってないから、そうそうそう、子供のおもちゃってさ、ババ
はお子さんのおもちゃ以外のおもちゃ知ってんのかな、
でさ、その子供のおもちゃが、あの子供のおもちゃみたいなさ、なんかその伝説のアイテム、この子供のおもちゃ自体がさ、レアみたいになっちゃうからさ、そんなのさ、その子供のおもちゃのカテゴリー内の男の子のおもちゃカテゴリー内のベイブレードバースト内の特定のパーツなんか手にあるわけじゃん。
そう。
なんだよこれさ、だって当然なかった。あのおもちゃ売り場は D では文房具売り場の片隅に、
あのね、
3DS 関連のものとかゲームがちょっと売ってるだけだ。
あの A 社、アリオ風なところの A 社っていうところがあるんですけど、そこもね、トミカプラレールか、プラレールのコーナーがあって、その裏がおもちゃ売り場なの。息子プラレールが好きだから、
あ、そう、
プラレール見てるんだけど、でも俺暇だからさ、ガンプラとかないかなとか、おもちゃないかなと思って裏行ったんですよ。しょぼしょぼなの。ガンプラなんて今やってるシリーズの最新のが、
オールフェンズ、
オールフェンズとユニコーンじゃないな、バトルなんだっけ、ガンプラバトルちょこっとが残ってるぐらい、あとラジコンが一コーナー、でもほんとね、ゲーム機なんて言ってない。
ガンダムビルドファイト、
あ、ビルドファイター
ファイター、うん、あ、その辺間違えると、あれだ。
いや、大丈夫です。俺はガンダムビルドファイターズは、途中まで見てる。
え、僕、見たことないかもしれない。面白いんですよ。
うん、そんな、まあ、もういいよ、それは。
はい、
子供のおもちゃ少なくなってんだよ、世の中に。
だから、まあ、子供、少子化っていうのは分かんないけど、
大人増えてきてるからね。
そう。デパートに、デパートですか、そういう店に行って、
まあ、普通の商業施設。
子供のおもちゃですかみたいな疑問が返ってくるという、この状況は何だというのを、 もやもやしたのと、そのパーツが手に入らなすぎてすげえイライラして、もう我々は大会に出ないということでした。
あ、そうなの。
こんなの理不尽だから。
あ、でも俺もね、多分息子とはそういう話すると思う。
そしてね、
こんなズルパーツ使って勝つようなやつは一緒に戦ってもしょうがない。
だってさ、うん、我々の
ハイパーダッシュモーターズ、ハイパーダッシュモーターでしょそれ
みたいなもん。そのこれさえあれば勝てる。でさらにその個体差があって、その工場のさ、非常にいい状態のものを大量に持ってる子がいたりするんだよ、大会に。
じゃあ、
でも資産ゲームになってきちゃって、もうその、ソーシャルゲームじゃないけど、金かけたもん勝ちになっちゃってて、は
い
はいはい、親がこう後ろに腕組んで、
オーナーじゃん。
息子のたくさんのベイをアタッシュケースに入れて、
気持ち悪い。
そういう戦いになってきちゃってて、
そんなのそのフィールドに立たない方がいいってなっちゃって。
でも、息子に黙って僕は、夜な夜なネットでいろいろ安く出ねえかな、ヤフオクあたりでって調べてたら、調べてたらそのパーツがついに8月に使用禁止になった。
ああ、そりゃそうでしょ。
でそこからあの僕らは大会にまた出るようになって、結構いい成績を出すようになってきてよかったんだけど、またたくさん言ってると非常に感じるのが、熱心になりすぎる親が多発してしまい、その審判のジャッジに物言いをする親とか、
それは辛い
とか、息子を叱責する親とかが出始めてしまう。というか元々言ったらしいんだけど、結構いろんな各地に行ってんだけど、大小問わず大会ね。
やっぱカナダ、カナダだから、
あー、そっか。
なんかさ、びっくりしたのが、うちの息子とは知らない男の子がこう向き合っていて、
ちょっと俺うんこしそうだからもう閉めてみ
る。え、もう閉めんの？
うんこ出そうなの。
始まる前に、
ベイを確認しろ、ベイを確認しろ、
叫び始めて、
敵を確認しろって、
自分のね、こうクラッチが最後まで組んでる、噛んでるか、
何を確認しろって、
あのベイをね、
ベイ、あ
で落としちゃって、ね、その子がまた緊張してお父さんに怒られた。落とすなって怒られた。
ゆかすみたいな。
あのそういうね、温度差は僕はあの無言で動画を撮ってて、
どっちが最低なのか、
あのいやみんな撮ってる、
そのお父さんのやつを撮ってるわけじゃない、
お父さんのやつを撮ってるわけじゃないけど、なんか家帰ってこう、あ、こいつのこの、これで、これはまあまぐれだから、気にしなくていい。
本当に部活じゃん。
うちはね、結構ね、表を作ったりする。データなんです
よ。あ、データ表ね。
これはこっちのランチャーを使って、真下に落とした方が勝てる。
本当に僕、うんこしたいんですけど、最後はね、そのまま閉めてるともあ
るん
です
よ。いや、ちょっと、そういう、
あ、そうなんだ。
いや、そんなわけで、はい、また。